Hello.
S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容はあくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。おい。さあ、始まりました。
始まりましたね。
始まりました。
今週はあれですよ。
はい。
またコロナが増えてきちゃって。
はいはい。
コロナ感染者が。
はい。
もうなんかもういい加減にしてよって感じなのと、やっぱ一般人にそんだけ広がってるってことは芸能人もいっぱいになっちゃってて、困ってんのは20。
20ね。はい、そうね。
なんだっけ、NiziU はさ、7月20日にニューシングルが出るのね、クラップクラップが。
はい。
で、23日からは、ジャパンツアーなのかな？ジャパンだね。コンサートツアーをやるわけよ。ホールツアーをね。なのに、メンバー今4人かな？ 9 人中4人だか5人だか、コロナにかかっちゃってて。
はい。
なかなか大変そうだねっていう。
これはなかなか大変ですね。まあでも開始遅れるんじゃない？そうすると。最初の方は遅れるというか中止なのか分かんないけど。
一応、あ、でもそうか、10日間だよね。いつ出たんだか忘れちゃったけど、ギリ間に合うんじゃない？
ギリ間に合うのかな？全員が濃厚接触者になってて、スタッフたちも考えてとか考えると。
これ以上、メンバーに感染者が出なければ、あ、どうだろうな。いつ出たんだっけな、20のコロナ。忘れちゃった。でも単純に体力めっちゃ落ちんだよね、コロナ。
なった人が語るやつ。
そう、うん。体力めちゃくちゃ落ちるしさ、その、モーニング娘。の加賀楓ちゃんって子がなった後も、ちょっとなんか、まあ、コロナのせいなのかわからないんだけど、めまいが続いたりとかしてたのね。で、ちょっとお休みしますみたいな期間があったりとかしたから、その単純に、隔離期間が終わったとしても、なんていうの、元気に帰ってこられるかみたいなのは、心配だなみたいな。20って結構ダンスだ。
かなり激しいよ。
で、歌も歌うしさ、当たり前に。だからね、ちょっと心配してる。しかも、もうほんと新曲が出るからって言って、今ね、こう、あらゆる音楽番組に出演決まってたけど。
そうだね。
録画でもう撮っていた NHK 以外は、全部キャンセルだね。
マジで？
うん。
そうなんだ。
そうそう。だから今、私土曜日に今収録してんだけど、今出る音楽の日も、多分出る予定だったけど、出なくなっちゃったとか。
なるほどね。
そうそう。
Mステと。
そう。この間の FNS 歌謡祭。
そうなんだ。
あと来週のスッキリとか。
ああ。
全部全部。音楽番組じゃないけど、スッキリは。
やばい、タイミングが。
そうそうそう。
きついね。
まあ20ぐらい売れてる子たちだから、そこのリリース出らなくても、ある程度もう CD、そこに出たか出ないかって、あんまり正直 CD の売り上げには関係ないじゃん。新規のオタクを増やせるかどうかとかさ。だからそういう感じだと思うから、今 CD ってみんな買わないからさ。いいのかもしれないけど、いや新曲出たんだっていうのを広めるためにはね、必要な活動だから。
そうだと思いますね。
なかなかね。
なかなかね。
なんかやるせないというかさ。
なん
かなった人が責めないといいなっていつも思う、自分もね。なるときなるじゃん。
もうあれ。そうだね。なるときはなるんじゃない？
気をつけようがないっていうかさ。だって、私が、一番気をつけてたもんって私が思ってるぐらいの人たちがみんななってるでしょ、多分。私も思ってたし。
カンナちゃんとか絶対ね。
カンナちゃんとかそう、絶対気をつけてたじゃん。とかさ、今誰を言おうとしたか忘れちゃったけど。そう。もう関係ないんだよ。関係なくないかもしれないけど。
でも芸能活動をしてる以上さ、必ず人との接触、
うん、
接触まではいかないかもしれないけど、関係性は持つからさ。うん、
そうだね、
うん、
難しい、
難しいですねそれは、
うん、ね、
はい、
感染力強いがゆえにさ、その人の体調が良ければ出られるみたいなさ話でもないじゃん。
そうね、
それが難しいなって思う、うん、
そこが風邪じゃないところだよね。
そうそうそう、なんかね、例えばその前田のあっちゃんが過呼吸になっちゃったけど頑張ってステージ上がりますとか、石川梨花ちゃんが38度のだから9度の熱出してるけどステージ上がりますって言って出るとか、その根性というか、まあそれも今の時代はあるかもしれないけど、そのなんか根性でどうにかなる話ではないからさ、難しい。
うん、
だからその私たちも今、私が妊娠してて、あつしも立ち会いしようとか言っててさ、あつしがコロナになったら私はその病院自体も変わんなきゃいけないかもしれないし、
うんうん、
あつしがコロナになったらあつしはまあ立ち会えなくなっちゃうっていう、
う
ん、ね、そういう感じだしさ、なんか下世のなみたいな。
下世ってことはないかもしれない、言葉がよくわかんないけど、
なんかさなんでそこまで制限されなきゃいけないんだろうみたいなさ。
まあそうだね、制限は随分されてますね、
うん、って思ってる。
うん、
まあでも復活してくれることをね願ってみんな持ってるでしょう。
それはそうです。
23間に合うかね、神戸ね。
うん、いやこれはそうなんですよ、すごいんだよねこのツアーがね、
うん、
まあ初のツアーということで、うん、すごい期待値高くてね、
うん、
今回7都市15公演って書いてあるけどね、それも予約開始から10分で、
うん、
10分経たずにか、全てが
多分そう
売り切れるという、
うん、
ものすごい人気だよね。
そりゃそうだよ、
うん、
って感じだけど、
うん、
いくらなんだろうチケット。
すごい、代々木競技場第一体育館4回もやるんだ。
うん、
すごい、
すごいね。しかもまた夏休みの時期だからね。
うんうん、
だから平日でも行けんだ。
そういうことだね。
うん、でもそれ以外は土日か。
うん、
いやー、だって20デビュー2020年とかだっけ。
そのぐらいだね。
ねえ、割と寝かしたね。
そうだね、
地味に曲増えてるからな、知らん間に。
うんうんうん、でも大体知ってるもんね
知ってるね。20だってさ、見るたびに綺麗になるしダンス上手くなるしみたいなさ。
うん、
すごいよね。
すごいと思う、
こりゃ飽きないわ思います。私も行きたかったな、はい、ちょっと取れるわけもない
けど、取れるわけもなく、
うん、取れるわけもないし、取れてもちょっと今行けないかなみたいな感じではあるけど、
まあ行くとしたら愛知とかじゃない、9月の。
ああ、まあね、
うん、
小旅行行けんのか、参考2ヶ月で分かんないけど、
うん、
そうね、夏のフェスとかも決まってたんじゃないのかな、ないのかな、こんなにスケジュール入ってたらフェス出らないか。
ちょっとツアーに集中しない気がするけどね、それは。
うん。
うん。
あ、そっか、去年は夏のフェスめっちゃ出てたね。そういえば。いや、すごいすごい。本当に。20すごいから売れてほしい。もっと。
そうだね。国内だけじゃなくて、日本国内だけじゃなくて、
ね。そうなんだよね。意外となんか国内だけみたいな感じに。
うん。見えてるよ、俺は。
うん。
もっとちゃんと世界狙ってるなってよく見えるのは、
うん、
BE:FIRST の方だね。
そうだね、
うん、あ、それも全て、
うん、
キューブ上げますみたいなあの人のね
パクさんの、
ん、
パクさん、
パクさん、
パクさんっていう、スッキリが JY パークって呼んでるだけ。
あ、そうなの誰だろうって思っちゃった
よ。パクジニョンとか本当はパクジニョンさんだったような気がする。
なるほど、なんでそういう名前だったのか分かんないけど、でもあの人自分でも JY パークですって言ってるよね。
うん、それは覚えてもらいやすいからじゃん、ほらパクジニョンさんで。
へー、ね、どう考えてるのか分かんないけど、
うん、
まあまあ大丈夫だよ、このコラは実力もあるし。
そうね、
大丈夫。
まあ、そんな感じ。というわけで、
はい、そうですね。
20いいな。ね、
はい、
ちょっと緩いから緩い話。
2個目。はい。
緩い話？いや、もうなんか旬すぎたんだけどさ。
旬すぎた、はい。
ちょっとスシローがやらかした話でブレイクするわ。
はい、どうぞ。
どうすじゃないの。スシローちゃんがさ、この間やらかしたでしょ。怒られたんだよね、ちゃんと偉いとこから。
まあ、そうだね。景品。うん。
表示法違反みたいな。
まあ、古代広告的な感じじゃないなけ、まあ、虚偽の広告というのか、
うん
うん、
品物がないのに
客用性のためにこう、うん、嘘の広告を作ったっていう話だったよね。
そう、最初は多分嘘じゃなかったと思うんだけどね、
うん、
結果的にオープンじゃない、そのキャンペーンが始まってからずっと品切れ状態が続いてたっていうのを、
うん、
何も修正もアナウンスもせずにずっとその広告を貼り続けてたっていうので怒られてたんだけど、
うん、
またやらかしたよっていう、
うん、
何やったかっていうと、まあ、回転寿司じゃん、スシローって。だから席に広告が貼ってあるんだよね、みんなの机のとこに。
うんうん、あれ面白いよね、
うん、
よく見るよ。
でそこに生ビール何杯飲んでも半額って書いてあったわけ、
うん、
7月28日までで、いいじゃんと思って、それ見たらちょっと飲もうかなって思うじゃん。半額
だよ。だって、これだってプレミアムモルツが240円でさ、
うん、
ジョッキ飲めるんだよ。
うん、いいよね。
俺なら頼むね。
ね、しかもさ、暑い日続いてたし、
うん、
いいじゃんって思って頼んでお会計したら半額になってなくて、半額になってないですよって言ったら、あ、その何フェアは明日からなんですよって言われたみたいな話で。その広告には一切いつからって書いてなかったの。
うん。
で、貼ってあったら、で、7月28日までは書いてあるんだけど、貼ってあったらやってるって思うよね、普通っていう。
うん。
で、これってどうなのっていうツイートが、まあ、バズりにバズって、
うん。
スシローサイド、運営サイドも謝罪するっていう展開になったんだけど。
そうだね。一応なんか、あれだよね、戻すっていう方向。
あ、そうそう、レシートを持ってきてくれれば。
ね。一応そっちの方向になってるよね、
うん、
今ね、
うん。
返金対応しますと。
でも、レシート取っとくかな、みたいな。
いやー、取っとかない可能性はあるよ。
あ、でも、これ変だな。おかしいな。なんか、返してもらおうかなって思ってたら取っとくかもね。
うん。
だって絶対なんか納得できないもん。私これやられたら絶対納得しないもん。
うん、とか納得せずに、いや意味わかんないからとりあえず本社に電話しましょうって話になると
思う、うん、するよね、うん。
あなたたちだと判断できないでしょって
思って。
うん、
うんうん。そう。って思うと、レシート取っとくかもって思った。
うん、そうだね、うん。うん。それはそうだと思うよ。
証拠だからね。
うん。いや、マジとんでもないよね、これね。
そう。で、しかもそのツイートの人は、前日だったんだよね。さっきフェアが始まる前日だったから、まだちょっとフライングしちゃったんだね、貼った人が、ぐらいで、
うん、
こう、まあ、まあ、怒り得るか、みたいな話だったけど、なんか別の店舗だと、結構前から貼ってたりとか。
1週間ぐらい前から貼ってたよね。
ね、とこもあったりとかして、うん、もう、終わってんじゃん、オペレーション、みたいな、
うん。
私たちも飲食店でね、バイトしてたことあるからさ、うん、こういうの、フェアを、フェアメニュー変えるとか、
うん、
ポップ変えるとかやってたんだよね。やってた。
やってたし、その、なんだろう、
うん、
いわゆる日っていうのは結構特別だから、もろもろ全部変わるわけだよ。
うん、
オペレーションが。
うん、
みんなそこの日にちはね、頭に入ってるわけだよ。
入ってる、入ってる、
うん。
入ってるし、なんか、書類、その、何、この日から始まりますよって確認したら全員サインしなきゃいけないとかさ、
うん、ある
そういうのあるし、うん、ちゃんと、なんだろう、それを分かってる人のをシフトに入れたりするよ。それ何を変えなきゃいけないっていうのを、
そうだね、うん、
分かってる人をその変更する時間帯のシフトに入れたりとかして、
うん、
ちゃんとやってたよね。いつのこの時間帯に変えてくださいって絶対閉店後とか、うん、アイドルタイムとかなんかいろいろ指し定はあってね、ちゃんと
やる。これはすごいやらかしだよね。
うん、だから店舗の状況も理解ができないし、私たちからしたら、
うん、
なぜこんなことが起こったのかがわからないし、
うん、
でもそもそもスシローの運営サイトというか広告作った人も シンプルにいつからいつまでって入れたらよかっただけなのにねっていう、
うん、
惜しかったねっていう気持ちと、
うん、まあ、あのいつからいつまでっていうのは正直、まあ、あの俺なんかは何かメッセージ性を持たせるための、
うん、
なんだろう、いろんな書類とかを作る側の人間だから、
うん、
いつからって、
うん、
入れなくてもいいやっていう気持ちは分かる、
うんうん、
これに関しては
、ね、分かる分かる、
うん、
だって貼ればいいの、
そう
貼った時から、
貼ったタイミングからだからさ、
うん、
いつからって入れたことによって、うん、そんな情報はその日を過ぎたらいらない情報になる可能性も高いから、
うん、そう邪魔なんだけだからね、スペース取って、ね、
そういつから別にいらないはずだったんだよね、
う
ん、
そう本当はね、
そう作った人はそういう気持ちもあっただろう、
うん、
この日までだよ頑張ってなんでねみたいな、
うん、
期間は短いかどうか分かんないけど、あともうここの日だけだからねっていう風に言いたかったと思うんだけど、
うん
うん、なってないね、
思ったよりだから
なってないね、
これは社員教育が、
うん、
いやちょっと中に入ったことないからさ、スシローの中で働いたことないから全然違ったら本当に申し訳ないけど、
うん、
とりあえず社員教育がなってないんだろうなっていう、
そうだね、教育なってないと思うよ、うん、
その後の対応もね、このお客さんに対しての対応も
なんか悪かったの、
いやいやできませんって言われたっていうだけだけど、
うん、
そのなんかいや、わからないけど、どうすんだろう、私がそれ取ったら、
うん、
でも上の人に出てきてもらう気がするな、
そうだ ね、いや、そうだと思うよ、
確かにこれ見たら誤解しちゃうねって思って、
うん、
どうしましょう店長って言いに行くかな、
うん、うん、そうだね、
うん、
でもし俺が店長だとしたら、
うん、
その開始時期を知ってるか知らないかっていうのを自分が知ってるわけじゃん、
うん、
だからもし、まあ、もし店長も知らなかったらもうどうしようもないんだけどもし自分が知ってるって言ってる手だとしよう、
うんうんうん、
ちゃんと自分が知ってるっていう手で貼ってしまったのであれば、
うん、
俺だったら例外的にその人は半額にするかな、
うんうん、するよね、
うん、そういう対応を取ると思うよ、
あー分かった、私だったら貼ってある、うん、私結構店長と喧嘩するタイプの人間なんだけど、
うん、
私だって貼ってある段階でこれ誤解招きませんかって言うかも、お客さんにその始まるまで前にその日自分が明日からのフェアのメニューが貼ってあって、
うん、でも明日からって知らないんだよまず、
え、なんで、
あ、知ってるの、
通達読んでると思ってた、
あ、そうなんだ、もし
それはアルバイトも、
今のサチさんの話は自分がいろいろ全部知ってるっていう体でそれを告白するかしないかっていうだけの話だと思ってて、なんか多分そこじゃないと思うんだよね論点は、
う
ん、店長も、うん、店長ってだから知ってるわけじゃん、
うん、
知ってるけども貼ってたんでしょ、
そうだね、
うん、だから誰かが知らずに貼っていたとかそういうもんじゃなくて、全員明日からだって知っているけども貼っていたっていう状況がまだある、
うんうんうん、
その状況でどうするのかって、その状況がもうすでにあって、その状況をみんなが共有した上で、
共有しちゃったんだね、
だって共有しない限りこうはならない、
まあそうだね、
そう、だからその上でじゃあどうするか、怒ったことに対してどうするか、うん、怒らないようにしようって話はもう過ぎた後なんだよねこれの場合だと、
うん、
そう、
私は単純に今自分だったらどうするかを考えただけだから、
うんうん、
うん、
自分だったらどうするの、全てが怒ってしまっていて今この状況だったら、
でも何かしらの謝罪なり、
うん、
謝罪じゃないのと、なんていうの、特典クーポンを渡すとか、
うん、
なんかしなきゃいけないんじゃないって思うけどね、
ほうほうほう、
でもこの店長だったらね、
そうそう、自分がもし責任ある立場もしくは何か動かせる立場だとしたら、
うん、
店長に委ねるとかじゃなくて、やべえっすよこれとかっていうのはまあ必ずするだろうさ、俺だったらね、
うん、
でさらにその上でもし自分が店長だったらっていうのを考えてみた時に、うん、何をするかなって、今のサチさんのはありだなって思った、差額を返金することはできないけど差額分のクーポンあげるから字が来てねってやる、
うん、そうそうそう、ごめんなさい本当にこっちのミスです、
1500円分ぐらいの差額が出たらごめんなさい1500円分クーポンあげるわって、
うん、
いうのはありかもしれない、確かに、うん、それだったらね、なんか気持ち的にはいいよね、
うん、
まあまあまあじゃあまた来るわみたいな、
うん、
寿司食いに来るわ、でしかも明日からなんでしょみたいな、うん、じゃあまたビール飲みに来るわってなるわ、うん、あ確かに確かにそれはありだわ
かな、
うん、 むしろ、
うん、
始まる前にこれ来て飲んでくれてありがとうみたいな、売上貢献ありがとうみたいな、でまた来てみたいな感じになりそうだなって今思ったわ、う
ん、最近レジがさ入っていくじゃん、だからもう半額ってボタンはさ明日からしか押せないようになってるかもしれない。
ね、あ、だってね、
分かる、
それはあるかもしれない、あるかもしれない、
その伝票の修正できないみたいな、
うんうんうん、
まあ、まあ多分個別の金額入れるとかだったらできるだろうけど、
うんうん、いやもうお金を払ってもらわなきゃいけないんだ、もうシステム上すまんと、
うん、
いうのは確かにそうかもしれないね。うん、
まあどうしちゃったんだろうねっていう感じがします。そうそうそう、何ですよどうしちゃったんだろうって、
何ですよ、そう1週間前から張り手やったんだみたいな話がさ、
うん、
まあ、その後が出てくるわけで、うーん、
だってこれツイートがバズんなかったら、うん、闇に葬られてた話って思うと、
そうそうそう、
結構やばいくないこの会社みたいな。
うん、あ、でも前回の話から今回の話にかけてたけど、
うん、
もうスシロー行かないなって思うもん
ね。足も持ってる。
もうスシロー行かないな、
うん。なんかこう、損するというかさ。
うん。
ね、嫌だよね。
そう、プライオリティが、こう、来てくれた人が、どれだけいい思いをしてもらえるかとかさ、
うん、
自分たちの提供してるものに対して、ちゃんと価値があるんだみたいな、ところを、の、
うん、
行く先がお客さんに向いてないっていうふうに俺は思っちゃう。
これそうそうそうそう、
うん、
なんかお客さんを大事にしようとか、なんかこういう気持ちになって帰ってもらおうみたいな、
うん、
それが何だろう、偽善でもいいんだよ、偽善でもいいんだけど、
そう表面上はね、そう、うまくやってほしいよね。
そうそうそうそうそう、微塵も感じないところが怖いなっていう。
ああ、これすごいね。
だからこっちの方がこのメニュー頼むならこっちのセットの方がお得ですよとか、
うん、ああ、あるねあるね、
そういうあるじゃん、そういう時って。ああ、うん、だからそういうの言ってくれる人ってすごい親切だなって思うけど、うん、絶対言ってくれないだろうなって思うし、
うん、
この事件、うん、実際スシロって言ったことあるっけ。
俺はない、
私もない気がする。ただ実際行ったことないか分かんない、うん、店員さんもいろんな人がいるから、
まあそこはねやっぱすごい人に依存するとこではあるよね。
そう、別にその店員さんが悪いとかそういう話がしたわけじゃないんだけど、でもこうこの会社の企業のマインドとしてそういうのを大事にしてるとこじゃないんだなって思うと、
うん、
まあなんか行く価値がないというか、スシローじゃダメな理由もないし、私の中では
スシローじゃなきゃダメ、
あ、そうそうそう、
うん、
スシローじゃなきゃダメな理由もないし、この対応とかを見てても信用ができないから、じゃあお寿司、回転寿司行きたくなったら別のとこ行くよねっていう、
うん、
ふうに思った。
うんうん、
特にね、私はね、あと2週間ぐらいしたらさ、お寿司が食べられるわけやと、
うん、
すんごい楽しみにしてるから嫌だよね。
まあその辺に関してはね、今我々バババッと言ったけど、
うん、
スシローの本社からは、今お話ししたことが全部載ってますね。
うん。
うん。まあ、じゃあどうするんだって話なんだけどさ。
うん、
ねえ、
うん。
すごいね。
まあ、なんか結構、なんか、みずほ銀行じゃないけど、
うん。
大幅にこう、なんて言うんだっけ、テコ入れ、
うん、
しないと、
うん。
まあ、またやるよねって思う、正直。
うん。まあ、みずほがあれでいいのかどうか俺には分かんないけど。何回やっても、
うん。
今に至ってるわけで、
そうそうそう、だから同じことが起きそうじゃない、ここも、
うん、あ、起こる起こる、
うん、
今後ともね、
そう、どんなにその会社の本部の上の方が頑張ったとしても現場まで届いてなかったら意味ないし、
時間かかるね、
これはかかるね、
そうね、
これは結構大変だなって思う、
うん、
ひーって思う、どうすんだろうこれって、
うん、
再発防止
がさ、
うん
うん、ルールの徹底と意識改革、
うん、曖昧だ、
で指摘に対する事実確認の自主と真摯な対応の徹底って、何真摯な対
応みたいな、なんか仕事ができない人が出してくるレポートと
そこまで言ってないけど
具体性がとないという
か、具体性は全然ないね、何なんだっていうのはまあこれから考えるんだけど、ね、まあまあ
ね、中で出してくれればいいのよ、具体性
なんか、そうそうそう、そういうこと、ちゃんとロードマップとかでも作って、ね、
そう、
うん、
これで終わってたらやばいよね、こうします、
書いて書いて
こうするのでまた通達が出てサイン書いて終わりみたいな、
みんな読みましたか、読みました
そうそうそう、だから何みたいな感じで終わんないといいなって、
ね、ちゃんと残ってんだねこれ、 あの先に貼り出してしまった店舗が全部一覧化されてて、
うんうんうん、あ、そうなんだ、
いつから貼り出されたのか、
うんうん、
っていうのも全部書いてある。
なるほどね、
うん、
まあそこは確かに把握した方がいいよね、
うん、
私その返金対応もできないもんね、レシートいつの持って、
うん、
だからそう、お、この間スシローで生ビールも飲んだな、持ってってみるかみたいな人がさ、うん、いっぱい来られてもさ、
うん、
まあ多少いると思うんだけど、そういうずるい考えの人、日付も、
うん、
いけるなみたいな人もいると思うけど、うん、なんかね、無限に来られても困っちゃうから。
そうだね、これは大事な話だと思うけどね、
うんうん、
ここに乗ってる人で、
うん、
対象者は来てくださいねって話だと思う、
うん、
すごい、これはもうすごいね、うん、
まあまあまあまあ、スシローね最近結構来てたのにね、だからこそこうなんだろう、みんなの目が増えちゃったから、
広がれば広がった分だけ、
うん、
そこで働く人間の質も下がるし、
うん、
来る人、お客さんの幅も広がるからさ、
うん、
なんかこう広がるなら広がる分だけのこう事前準備とか、うん、そういうのがうまくいってないとこういうことが起こるよねっていう話だね、多分これは。はい、そういうことでした。なかなか、
うん、
大きな事件ですね。
ね。
これは事件ですね。
頑張ってください。
頑張ってください。
別に一生行かないとは思わないからさ、ちょっとね、
うん、
体制変わったなって思ったら。
考えます。
行きましょう。行
くかもしれない。
そうだね、
かもしれない。
はい。
まあ何にしてもね、その回転寿司業界の戦いってやっぱ熾烈だからね、
うん、
いろいろあんのかもしれないけど。
うん。
まあだからこそ我々は別のところに行っちゃうんだけどね。
うん、そうそうそう、うん、ここじゃなくていいやって思ってね。うん、
なんか今テンション上がったらいいやん、
ほんと、
いいいやーみたいな、ね、
まあ私が赤ボーンで退院したらきっと私が美味しいお寿司屋さんのお寿司を買ってきてくれるでしょう。
買ってくるの行くんじゃなくていいか、
多分体動かないじゃん、
う
ん、
そうですか。
退院したらきっとこのテーブルにいっぱいお寿司が並んでるでしょう。
知らないけど。
はい
はい、
そんな感じで。
はい。
むしろ2個の話しようかな。
2個？
うん。
はい。
これはちょっと寂しい話。
そうだね。
詳しく読んでないけど。
はい。ニコン、一眼レフ開発を撤退しますという話です。うん、俺、ニコン大好きなのよ。
カメラのね、
はい、
ニコン。
まあ、日本で、世界と戦っている業界の一つだとは思うんだけど。
そうだね。
はい。一眼レフのなのかな？世界シェアが、ニコンが2位で、キャノンが1位っていう、うん、両方とも日本の会社っていうさ、うん、もうすごい業界なわけですよ。
うん、
先進的にね、一番前を行ってると、うん、いうことだったんですが、まあ、この度ニコンが一眼レフの開発を撤退しますということで、まあ、もう開発しませんということだね、はい、まあ、ただ今まで作ってきたものに関して全部売らなくなるわけじゃなくて、従来品の販売は続けるんだけど、まあ、新しく開発ということはしませんと、まあ、その代わりそこに当てていた資産投資をミラーレスにシフトしますという話をしています。はい、まあ、これがトピックですね。
時代が変化したってことだね。
はい、
あれだもんね、フィルムカメラをやめるみたいなさ、
うん、
そういう何決断をした来たみたいなのと同じ流れってことだ
もんね。そう
もう時代に合わないから、
うん、
やめるってことだよね。
はい、コンパクトデジカメなんていうのももう終わりですね、
うん、
はい、ちなみにこれ日本の競争力がかなり下がるところでもあり、
うん、
キャノンも一眼レフカメラの開発を数年内にやめます、
はい、
一応ニコンが表立って出してもうすぐにやめますって話をしてるんだけど、
うん、
はい、キャノンも今後やめますよということで、まあ、そもそも一眼レフっていうものがなくなってくるということですね、
うんうんうん、
これからはミラーレスで、
うん、
センサーを何だろう、一番に置いた技術の根幹に置いたものに変わるということですね。俺ニコン好きなのにな。ニコンはさ、
うん、
音がいいんだよ。マジで。
そこってなってよ、今みんな。
音なんだよ。 キャノン、俺がキャノンにしない理由はそこなんだよ、
ね、うんうん、
まあもちろん画質みたいな、あの色の作り方もニコンの方が
そうだね、
あのナチュラルだから、うん、リアルだから好きなんだけど、キャノンは少しこう加工が入るんだよね。 それがいいっていう人もいれば、
誰でも上手に撮れるカメラって感じ。キャノンは、
キャノンはそうだね、
だからその振り幅はあるけど、
だからあの一番多分今世界で1位なんだと思うんだけど、
うん、
まあ、その中でも一眼レフの中では、
うん、
まあ、これがニコンが俺は好きだったんだけどね、
うん、
やめますよと、
うん、大事にしなきゃだね今持ってるやつ。
あ、まあそうだね、まあ、従来品は売り続けるしね、別になくなっちゃうわけじゃないんだけど、うん、まあ、開発はなくなりますと、だからこれ以上のものは作られませんよと、
うん、
言っていますね、
うん、
はい。じゃあそんな中、
うん、
ミラーレス、
うん、
これからこれからとか今でももうそっちがおせおせだから、
うん、私が買ったのもミラーレス、
多分一眼レフがなくなる、
うん、
なくなるわけなんだけども、
うん、
ミラーレスといえばじゃあどこが強いのかと、
うん、
さあどこでしょう。
オリンパス、
ソニーですね。
はい、オリンパスも最近見かけないけど撤退してんのかな。
撤退はしてないんじゃないのかなって
思うけども、宮崎あおいの CM 可愛かったよね。
ね、あれはもう、うん、一世を風靡するみたいな感じだったと思うけど、みんなあの可愛いミラーレスにね、うん、オリンパスのミラーレスに、
あった。
あ、オリンパス、そもそもオリンパスはそもそも2年前にカメラ事業を売却してるわ。
そうだ、なんかそんなニュース見たなって思った。売却か。
で、じゃあどっかがねその技術を使ってやってたかもしれないけど、うん、ソニーなんですよ、
はい、
でソニーももともとは別にカメラやってなかったんだよね、
うんうんうん、
なんだけども、いやカメラ事業いけるぞとなり、
うん、
あのコニカミノルタってあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、複合機で有名なのかな、
駅伝の時に聞くよねよく。
確かによく聞くね、うん、そうコニカミノルタといえば、まあ、キャノンとこう、
うん、
リコーとさ一緒にこう戦うような複合機といえば、うん、コニカミノルタなのかキャノンなのか、うんうんうん、リコーなのかみたいな話だけども、まあ、そのコニカミノルタからカメラ事業を買収して、
うんうん、
ソニーはそのカメラ市場のこう基盤をゲットして、でじゃあそこに乗っけるものは何だって言ったら、ソニーはやっぱりセンサーがめちゃめちゃ強いんだよね、
うん、
もうソニーといえばセンサー、自動車に関してもそうだしカメラに関してもそうだし、センサーがめちゃめちゃいいということで、
うん、
自分で、
うん、
そこにカメラに自分の持ってるところのフルサイズって言われるもう本当に最高の品質を保つセンサーを入れ込んで、
うん、
今の地位を築いていると。今の地位ってどんな感じなのかと言いますと、
うん、
この一眼レフのミラーレスってさ、
うん、
あの結構コンパクトなんだけど、
うん、
いろいろとこう本体レンズの部分をさガチャガチャって変えたりとかできる、うんうん、このレンズ交換式カメラ、
うん、
この世界シェアですね、
うん、
こいつが今キヤノンが1位でソニーが2位になってる。
ソニーね来てんだよここ数年。
そうなの、ソニー来てるんですよ、
うん、
でもこの画質を画質の全てを決めるさ、
うん、
このセンサーがやっぱりこう開発から設計から生産まで全部ソニーが、うん、自分でできちゃうから、
うん、
だからもう我がとこで全てを把握している、
うん、
作り込んでいるアップルみたいなもんですね。まあ作るのは違うか、うん、アップルは生産は自分で、製造は自分でしないから、だからそこまで全部やっちゃうよみたいなのがソニー。今は
ソニーはね、ソニーはしかもね時代にも合ってたの。ソニーはさ、私のイメージだけど動画がとにかく強いのよ、
うんうんうん、
動画の画質がもう本当によくって、だから それこそセンサーでピントを合わせたりとか、
うんうん、
多分そういうのもすごい綺麗にやってくれるのね。で今何が主流かって YouTube じゃん、
うんうん、
だから YouTuber がこぞってソニーのカメラを使うんだよね。
なるほどね。
高いんだよ。キャノンのカメラよりも2倍ぐらいするんだけど、ソニーのカメラって。
バカ高いから、
ね。だから私は何度かこう足を、じゃない、手を出そうとして、
うん、
諦めざるを得ないぐらい高かったんだけど。
高い。
そう。そんぐらい、なんか時代にぴったりハマったから、余計ね、シェア伸びてんだろうなって思う。
うんうんうん。
今はやっぱ動画の世の中だから、動画がメインの世の中だからさ。
そうだね、
うん、
静止画じゃないよね、
うん、だからまだ強いよちょっとソニーが。キャノンも下手したら抜かされちゃうと。
すごいんです、
うん、
という感じで、まあ俺の大好きなニコンさんが、
うん、
一眼レフ撤退しますよと。まあ撤退するとはいえ、
うん、
ミラーレスは やり続けるから。
そうだ、ね、別にカメラが
なくなるわけじゃない、ね、ゃないです、ということだね。
うん、
うん、うん、残念。
まあ今ね、一眼買わんくてもスマホでいい写真撮れちゃうし。
そうなんだよね、結局そうなんだよね、うん、今話をしていたセンサーによって、
うん、
ミラーレスで今のその一眼を超える品質のものが作れるようになってきたと、
うん、
でそれの肝になっている技術は何かといったらセンサー。センサーって携帯にいられるやんみたいな、
うん、
スマホにいられるやんってなり、
うん、
じゃあそしたらね、エクスペリアソニーだよね、
なんかソニーのカメラ入ってるやつある、う
ん、それでいいじゃんって、むしろソニーの携帯だよね、エクスペリアみたいな。
うーん、
ああそうなるよね。
じゃあ音もいいんだ、
まあ、ぶっちゃけ iPhone でもさ、
うん、
すげえいい写真撮れるもんね。
撮れる、
うん、
晴れた日一強だよね iPhone。
iPhone すごいと思う、
うん、晴れた日の写真はマジで強いなって思うし、
うん、まあ、だからその逆光とかさ、
うん、
夜とかなんだろう、シャッタースピードを変えるとか、やっぱそのカメラに対する純然な楽しさみたいなことを考えるとすると、
うん、
携帯ではないという気はするけど ね、
そうだね、
スマホではなく、やっぱりその一眼かミラーレスかってあんまり俺の中では問題ではないと思ってて、
うんうんうん、
いわゆるちゃんとしたカメラっていうのが必要になってくるなとは思うけどね。
お日様撮ったりね。
そうそうそう
そう、そう楽しいんだよねカメラ。
楽しいよね、
うん、そうね。
ミラーレスか、使ったことないけど、最初のでたまにチャカチャカ撮ってるぐらいか。
あれもハイテクだよね。
ハイテク、う
ん、タッチパネルで撮影できちゃうから、
うん、
スマホと連動してるから、スマホが何モニター代わりになったりとかもするし。
そうだよな、なんかカメラってさ、やっぱミラーがついてるからさ、
うん、
そのいわゆるこう反転された写真が基本なわけじゃん、ミラーに映し出されて。そうじゃなくなるっていうのがなかなか面白いよね。目の前にある画像がそのまんま切り取られるっていう、うん、発想が違うもんね、全然面白い。
まあでもここからじゃあソニーに負けないような面白いミラーレスを出していただければね、
ニコンがね。
そうそうそうそう、
そうだよね。だって光を集めて、うん、その光をいかにこう正確に映し出すかみたいなのがさ、
うん、
そのいわゆる一眼レフだったのに、ミラーレスになってセンサーだって言ったら、光をいかに綺麗に読み取るのかっていう、再現するのかが、
うん、
っていう風に今度は戦い方が全然変わるから、
うん、
まあそんな簡単にはいかないだろうなって気がするよな。
うん
ね、そもそもが違うもんね。
でもニコンの方針が変わらないんであれば、
うん、
本当に見たまんまの写真というか、
うん、
はね、撮れるから、
そう、バチッともう本当にそのまんまを切り取るみたいなね、
そうそうそう、
ことができれば、
キャノンはちょっと鮮やかになったりするのよ。
そうね、
撮ったりする、
うんうんうん、
iPhone もちょっと鮮やかになる。
iPhone は結構変わると思うよ。
あ、なんか最近の iPhone がさ、よりいろいろやってくれるよね、
うん、そうだね、やってくれる、うん、光の加減とかね、
そうそうそう、
ほんと勝手にやってくれる、
やっちゃう、
やっちゃう、
よくも悪くもやっちゃうよね。
そう、綺麗だけどね、すごく。
そう、
ちょっとやりすぎてるなっていうのは、まあ、あるんだけど、まあ、
そう、う
ん、で多分ソニーもすごい綺麗にイメージキャプチャーをしてくれるから、
うん、
いいんだけど、そうだね、ナチュラルなものをナチュラルにペッツまんまっていうのはやっぱりニコンが追い求めてほしいところではあるし、それだったら俺もまた欲しいなと思いますね。
ね、
うん、まあ一回でもいいからニコンのミラーレス使ってみろよって言われるのかもしれないけど、そうね、使ってみます。
楽しみ。でもそれがソニーぐらいの動画をさ、ニコンも撮れるようになったら、
そう、これからまた戦いが始まるわけですわ、
うん、
でちょっとずつね、ソニーの画像を崩しにかかってきて、だんだん安くなるっていう、
うん、そう、
うん、のがいいと思いますね。
そうなんだよ、本当に高い。でもやっぱ欲しいもん、アルファ7、うん、i が2つついてたっけ、 i が2つついてるやつが最新か、本当に綺麗なんだもん。
超綺麗だよね、
うん、
それはわかる。
でもやっぱ綺麗な分、あ、これは私使ってないから本当にあの信用しないでほしいんだけど聞いた話によるとその、うん、バッテリーがすぐ上がっちゃったりとか、多分そのカメラ内がの温度が上がっちゃって外で撮影してたりすると結構落ちちゃうとかっていう話は聞いてて、
はいはいはいはい、
あ、それはリスクだねって思ってさ、
うんうん、
まあ、iPhone もさ、何スノーボードやりながら使ってるとさ電池落ちちゃったりするから、そういう、
うん、
いろんなこう、ね、精密機器のあれで対応しきれてない部分があるんだと思うんだけど、
うんうん、
そう、まあ、そこがキャノンの、私なんか今新しく買ったって言っても2年前ぐらいかな、もう買った EOS KISS は電池の持ちがすごいいいの、
うん、
あのぐらい持ってくれるような動画も綺麗に撮れるカメラがあったらいいなって、
なるほど、
思うね。私はキャノンが好きだから、キャノンでそれができてくれたらまた買い替えようかなって思うけど、まあ一旦写真はすごい綺麗に撮れるからあれで不満はないんだけどね。
なるほどね。
動画は iPhone の方が綺麗かもしれない、下手したら。
ほう、あ、そうなの。
iPhone12 じゃない今、
うんうん、
4K も撮れるし、
うん、
晴れた日は完全に iPhone の勝ちだと思う、動画は。
高っ。
なんか調べてた。
今ニコンの一番最新の、
うん、それプロ用じゃん。でも
そう、最新の、うん、ミラーレス、ミラーレス、
うんうん、
を見てみたら、あ、 Z9 ってやつがあって、こいつは60万を超えていますということですね。まあでもそうだよね、高いよねカメラってね、うん、うんうん、
プラスレンズとかだからね、みんな初めて買うときはレンズキットで買うんだよ。
ああ、そうだね、それは高いね、うん、確かに9だと、フルサイズでちょっとプロ用みたいになってるけど、 Z7 っていうのがあって、
うん、
Z7 に関してはフルサイズのセンサーを積んでいて、いわゆるまあ個人が手で持っていられるような形をしているけどね。これはいくらなんでしょうね、わからないですね。はい、そんな感じですね。でね、ちょっとニコンの今の Z7 だけ値段を見て、
うん、はい、
終わりにしようかしら。あ、40万ぐらいですね。あっか、
本体だけで。
本体だけで。でもとはいえ、まあこれが動画にするかどうかわかんないけど、ソニーのねやつも30万前後ぐらいで、俺は α7 イメージだから、まあまあそんなもんなのかなって感じがするね、
うん、
はいはい、 OK、 うん、俺が一番絶対の話でした。
時代は変わっていくね。
そうだ、止まってらんないね。
GoPro は最近、あ、でも使ってるね、テレビ局とか使ってる。
うんうんうん、
今カメラも軽いからね、そのミラーレスとかになってさ。
そうだね、
GoPro じゃなくても良くなっちゃってる。
まああとはカメラっていうか、あの、手持ちのさ、よく使ってるやつとかもさ、
うん、
やっぱああいうので全然いいんだよね。
Vlog カメラみたいなやつ。
そうそうそう、
そう思います。はい
はい、
じゃあ最後、
最後、はい、
あの労働時間の話するか。
はい、労働時間の話ですね、
うん、
あの前にもちょっと何回前か忘れてしまったんだけどもさ、
うん、
いわゆるユニフォームに着替えるっていうその時間は労働時間に入るの入らないのみたいな話をこの前したと思っていて、
うん、
まあ、それはあの工事現場のところから飲食店から、あの、じゃあ例えばスチュワーデスさんとか、
うん、
庶務の人が、
うん、
内勤で庶務とか、表に出る人みたいな、事務関係の人がユニフォーム着るみたいなやつはあると思うんだけども、うん、今回はあの新聞の中で出てまして、飲食店の話。この飲食店では一応、この飲食店ユニオンというのがありまして、飲食店の組合だよね、そこが、着替えは労働時間だと
認めた、
はい、いうことで、うん、あの労基署が是正勧告を出した いう話で、
うん、
でこの、飲食店ユニオンというところが、
うん、
そのぜあの是正勧告が出た容疑者から出ちゃったよっていうふうに公に言ったということで、ただこのアンチタユニオン、飲食店ユニオンか、この飲食店ユニオンが、
うん、
お金を払うか払わないかみたいなところに関しては、
うん、
まだごめんね、飲食店ユニオンが今まで未払いの分を全部払うかどうかに関しては、
うんうんうん、
まだ決めてませんと、
うん、
ただ今後に関しては、出勤時はタイムカードを打刻してから着替えをするという方向に持っていきましょうっていう話をしている、
いいね
っていう感じです。はい、まあ、なので、まあ、一応この労基署がまあ是正勧告をしたということで、
うん、
着替えは労働時間に含まれるんだよというこという方向に流れそうだ。
ほう、
まあ、今までのものに関して払うかどうかは分かりませんけどねという感じですと。はい、いやこれね、我々もねやってたから分かるけど、
うん、
まあ、あんまり気にしてはなかったけど、確かにまあちりつもではあるよね。
あるね、
うん、ちなみにこれ、週に2回勤務した場合、アルバイトの場合ですと、1年間で5万7000円分の時間に、
うん、
時間とお金がかかってるんだって。
うんうんうん、すごいよね。
はい、
週2だからね。
そう、俺とかさしさんね、
うん、
多い時は週7で、
そうだね、
うん、まあ、少ない時は週 2,3 ぐらいで働いてたと思うんだけども、
う
ん、ね、これじゃあ慣らして週4とかだったらさ、軽く倍だからさ、うん、年間で11万ぐらいでさ、うん、
返せってなるな。
そう、返せ4年ぐらい、5年とか働いてたらさ、
うん、
50万ですよ。結構だ ね、そう考えるとね、50万だよ、50万。
ちなみにこの話題は5月の12日のラジオで触れてるわ、一回。どうなんだろうね、はい、つって。なるほどね。いいよね、でもそうやってさ。
そうそう、働いてる側が納得できる待遇で、働くことができて、
うん、
で、それも承知の上で、雇い主側も、
うん、
いや、こういうふうにやっていきましょうと。お互い気持ちよくやりましょうよ、みたいな、うん。ここになっていくのはいいことだよね。
うん、
なんかこう、まあ、よくある話じゃないですか。その時前も話したかもしれないけどさ、開始、始業5分前には席についてることとかさ、なんかいろいろあるわけでさ、なんかそういう、ローカルルールみたいなやつが、
うん。
じゃあその5分って何なのみたいな。
そうだね。
よくあるじゃん。
うん、
だからそれが、まあこういうね、ちょっとずつでもいいから治ってたらいいなとは思うよね。
だってさ、テレワークの時なんて始業1分前よね。つけばいいみたいな、
うんうん、
パソコンがついて始業時間に動作というかね、作業が始められる状態にパソコンが仕上がってればいいみたいな感じあるよね、
うんうん、俺フルフレックスの人間やね。
あ、そっか
別にいつつけてもいいの。
そうだね、
そう、そこの感覚は別にどっちのいいかなって思うけど、うん、でもこのリモートワークになってから感じるのは、
うん、
まあ、移動時間っていうのは、まあ、もちろん全然話が変わるんだけど、打ち合わせ、
うん、
打ち合わせのタイミングで、例えばじゃあ、社内の打ち合わせだとして会議室に入りましょうかという場合に、
うん、
まあ30秒から1分前にはさ、会議室の前に行っといて、
うん、
中に30秒前ぐらいだったら、まあ、多分前の人もいなくて中に入ってちゃちゃちゃっとこう全部線をつないでさ、プロジェクターとかに移してみんなで話ができる状態になるって、30秒くらいね。
もっと前からやってたかもし
れない。まあまあ、そういうのが社内だからさ、うんうん、できると、ね、これがこう対クライアントになるとさ、10分くらい前にはお客さんの建物に着いてて、
そうだね、
で5分前になったら
エレベーター、
そう、受付で、
うん、
受付して、じゃあどこどこでみたいな話をして、じゃあどうぞどうぞみたいな、こう入館証みたいなのもらってお客さんのとこまで行って、3分くらい前、うん、にはもうお客さんと一緒に会ってさ、打ち合わせの会に入るとかさ、ギリギリまで入るとか、
うん、
全体でその待ってる時間で10分ぐらいなわけですよ、
うん、
今だったらさ、うん、開始1分前になってさ、 URL をポチってやったらさ、その会議室に入れるんでしょ。
確かに、
もう全然違うよね、
うん、
だその待ち時間みたいなさ、
うん、
まあ、5分前行動とかすごい大事だと思うんだけども、
うん、
その 別にどっちでもよくないみたいな、
うん、
いうこの準備時間って可能な限り今は削られていく時、うん、世の中だと思ってるから、
うんうん、
まあこれもね着替えっていうのがそのお店側がさ、うん、もしくはその会社側が定めたものなんだとしたら、
うん、
それは入れていいんじゃないかというのでいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。静かにうなずいてる。そのうなずきはそのうなずきはあれだよ、あのラジオには伝わらないからね。
考えてた、なんかその着替えってさ、スピード、多分前回 の、 その2ヶ月前にも喋ってるけど、
はい、してたしてた
スピードかなーっと思って、個人差出るからさ、
うん、
私は多分前回見たけど、着替えてから、着替える前にタイムカードをさせるとかじゃなくて、
うん、
もう一律平均時間取って何分って決めて、和田さんと不公平になるんじゃないかなっていうのが心配。
そうだね。
なんか、あれなんとかさん出勤してたよね、出てこないねみたいな、
着替えてました
あ、なんか着替えてますみたいなさ、
うん、
そういうパターンって絶対起こるよなって思うと、
これじゃあさ、メイクとかどうするんだろうね。
いや、メイク義務じゃない限りはさ、
うん、その場でその場出てこいみたいな、
うん、
まあそうだよね、
うん、そうだね。で、私たちだってメイクしなくても別に怒られるわけではないじゃん。なかったよね。ピザ生地から顔を守るために塗ってたけど私は。
そうね、うん、そうだね、それは確かにその通りかもしれない。で、俺だから働いてた時のね、
うん、
ボスなんてね、1分ぐらい、うん、1分前ぐらいに入って、あの控室入ってって、
うん、
1分ぐらい前に出てるみたいなね、
そうそうそうそう、
いつ着替えたんだろうみたいな、うん、
ほんでなんか一服もしてきてんだよなこともあったけどね、
あったあったとかね、
うん、
いや、これはまあいいんじゃない、頑張ってやっていきましょう、うん、
いや、そのこの間もさ、どこだっけ、スカイラークグループか、1分単位でお給料出しますように変えましたよ、
うん、
みたいなあったじゃん、
うん、
とかもあるから余計にその1分が結構大事になってきて、で、まあこんなご時世だし、
うん、
物価も値上がってて飲食店の経営もあんまうまくいってなくてとか、いろんなこと考えたら、
うん、
無駄にお給料払う必要ないと思うし、
うん、そうね、バイトってさ、
うん、
売り上げに対する責任が全くないからさ、
そうそうそう、
あ、責任がないかどうかはね、責任感が全くないからさ、
下手したらね、興味も別にね、うん、もっと必要もないし、
そうだとしたら、うん、可能な限り楽してお金が欲しいと、
そうそうそう、
え、だったら帰りの着替えとかめっちゃゆっくりやろうみたいな、
うん、
すげえゴテゴテしてきた 服とか着ちゃってさ、いや、これちょっと着るのに5分かかるんですよ、脱ぐのに5分かかるんですよみたいなさ、
うんうん、
ね、
そうそう、
でちょっとこう、あの針とか引っかかっちゃったんで10分かかっちゃいましたピッみたいな
会社でもいるって言うじゃん、私は巡り合ったことないんだけど、お金が欲しいから残業してる、う
ん、
無駄に、
たくさんいるでしょ世の中、とか日本ってやっぱそう、日本の8割はそうだと思うよ、
うん、そう考えると見込み残業の会社の方が賢いなと思うけどさ、そこだけみたいなね、
うんうん、だって俺の前の職場とか結構そういう人たくさんいたよ。
あ、そっか。
うん。
あれはそうだね。
うん。
いそうだね。
何やってんだろう。たくさんいたよ。
帰れないのかなみたいな。帰ればいいのにみたいなね。そうそう。やっぱそういうのってさ、何のあれもないじゃん。
うんうん。
その人は。
生産性は一切ない。
その人は得するかもしれんけど、お金が。
うん。
でも時間は無駄にしてるし、
うん、
周りからも、白い目で見られてるし、
うん、
まあ興味ない、そういうことに興味ないからさ、やってんだろうけど、なんか会社としても損だしさ、そういうのがね、どんどんどんどんなくしていければいいのにねって思うよね。
そうだね。まあとはいえ、
うん、
だよ、見込み残業のところ、さっさ一番最初の習慣を教わったじゃないですか。もともと残業代入ってますみたいな。あれもダメでしょ、うん、
あれの最初のパターンはダメだよ、完全にアウト。
うん。見込み残業もさ、
うん、
30時間とかさ、なんか
そういう、ね、かわいいね、20時間とか、かわいいやつだったらいいんだよね。
そうそう、そういうのがあったらいいよね。うん、まあ、その、いわゆるさ、若干ちょろまかしても、
うん、
そこまではいかんぞみたいな。
そうそうそうそうそう。で、いい加減その、なんていうの、いい加減仕事ないよねってレベルまで行くには足りないみたいな、ね、うん。
足りない足りない。
そんぐらいがいいよね。
うん。 そうだね、
うん、
で残業、まあ俺も死ぬすげえ残業してた時期もあったからさ、すげえ残業するとなると一刻も早く上がりたいから、
うん、
一刻も早く仕事を辞めて PC をペタンでやりたいから、
うん、
そんなこう後ろを伸ばすとか無駄にダラダラすなんていう時間は一切ない
わけですよ。そんなこと考えないよね。
考えない。今 いかにどうやってこの PC を閉じるかことしか考えないみたいな
寝ないと持たない
そう、
もう寝る時間をはるかに過ぎているみたいなさ。
あるある全
然、ね、そういう、
ああタクシーで寝ようとかね、
うん、
早く帰ろうみたいな感じになるよね。
そう、明日もこれだろ、うん、何の時間削ればいいんだみたいなね。
そういう風になるんだったらもう見込み残業とかも全然超えるわけですよ、
うん、
そこをねいい感じの見込み残業を作るっていうのは、
うん、
今後の会社のルールとしてありかもしれないですね、
うんうんうん、
はい、
適度にね、
うん、
適度。ちょっと私のこの間働いてたとか適度ではなかったかもしれんけど、
適度ではないですね2回とも適度ではなかったですね。
そう、あ、そうだね、うん、ちょっとあんまりこの福利厚生で会社選ばないもんでね、
うん、
楽しそうとかやりがいとかで、ね、自分に合うかなみたいなところで選んじゃうから、
お金的に損するタイプだよ
本当だよね、本当にそうなんだよ。だから最近稼ぎたいっていうのをこう、うん、頭に
心は豊かかもしれないけど、
そう私お金を稼ぐんだっていうことを大事にして生きるようにしてる最近は、
ね、あ、そうなんですね、うん、そうですか。
今はちょっ と,
いいこと、
今は何もできないんだけど、そうそう、お金を稼ぐっていうの軸に一旦生きてみようかな、
うん、
今度はみた
いな。いいんじゃないですか、
思ってます、
うん、
私の人生なんか小立てしたらいくつに分かれるんだろうねみたいな。
俺もそうやって教わったから、カナダ時代に、カナダ時代に出会った人にそうやって言われたから。あ、そ、ちょっと言い方違うけどね。
何年、どれのこと、お金、
そうそう、お金ちゃんとお前はやってみる、
うん、
でやりきってみる、うん、OK。
そう、ここまで私は好きだろうなって思うことを選んでやってきたけど、ちょっとお金の方にシフトして考えてみようかなみたいな、
ほうほう、
フェーズに入ろうかな30代みたいな。
ほうほうほう、
子供もできたし、
いいね、いいね、いいね、
裕福な暮らしをしたい。今、うん、今結構裕福だと思ってるんだけど、私のおかげ、
うん、
そこ不満があるとかじゃないんだけど、
うん、足んないかって思って
びっくりした。違う違う、なんかそこに自分の稼ぎがこう関係ないっていうのがやっぱ寂しくて生きてる上で、
うん、
自分でいっぱい稼いで自分で裕福な暮らししたいみたいな気持ちがあるから、
うん、うん、
別にいいんだけどね、人の金で裕福に生きるのも。
人の金で裕福に生きるのは最高だと思う。むしろ 俺そうしたいもん。
うん、いいんだけど、なんか。
常に言ってるけど、俺は専業主婦やりたい。
やりたいもんね。
うん。
なんかそう、でもなんかそう、なんかあった時に、ジャッジが急に蒸発しましたとかなった時にさ、その不安定すぎるじゃん。
うん。
とかも思うし、自分に決定権がないのも嫌だし、
うん。
っていろいろ考えると、金稼がなきゃって思う。そのなんか切迫感っていうよりかは興味って感じだけどね、
うん、
お金を稼ぐということに軸を置いたら私は何をやるんだろうかって感じだけどね、
うんうん、
そんな感じ。
今30って言ったからちょっと論語を頑張って、うん、呼び戻してみて、論語になんかそのあったなと思ってた。孔子の、そうそうそう、よく言うじゃん
急に
そう、30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知る、60にして耳従うだっけ、ちょっと60覚えてない、耳従う、70にして心のほっとするところに従って、
ほっするね、
ほっするだった、
うん、ほっとしないで、
ほっとしちゃった、ほっ、うん、するところに従って塗りを越えずと、
わしみたいな70の生き方しちゃってんだ、
心の赴くままに行動しても道理に違うことがなくなった状態ですよ。つまりストーリーを開いてみましょう。もう大体分かりますよと。
なるほど。
いうのが70ですね。30なので今は、一番最初はね、
うん、
15にして、学を、
うん、
学に志すっていうのがあるわけですよ。
うん、15
歳でやっと学問のうちに入ろうっていう。
講師がね。
そう、講師はね。うん、だから、言いたいことは、15で自分の基礎になるものを始めて、
うん、
で、30歳で、その自分が何をしたいのかみたいなところに対して、よしこれでいこうっていうふうに確立をすると、
うん、
道を確立すると、でもまだこう確立をしただけでそこまだ突き進んでいって、40歳ではもう 戸惑うことがなくなりましたよと、
うんうんうん、
40にして惑わずと。でそれを迷わないでずっとまっすぐ行って、やっと50歳になって、あ、うん、俺はこのために生きていたのかと、
うん、
に気づくと、
うんうんうん、
いう流れなんですけども、30歳お金に対してこう生きていこうっていうのはどういうふうにどこになるのかなって、
15じゃない、
あと15ですやべえ、孔子の生きてる時間の
寿命違うから、
2分の1ぐらいで
平均寿命違うから、
なるほどね、
人生100年時代だから
今、ね、はいはいはいはい、
ちょうどいいよ、
ちょうどいい、140歳まで生きよう、うん、
2倍にして考えたらいいのね、全部、
そうだね、ちょっと長い、
長い、
ちょっと長い80にならないとこうなんかこう自分ってよしよしみたいにならない、100歳で天命してもね、なんかちょっと動けないかもしれない、うん、そう、ちなみにこれ俺の今の職場の、
うん、
もう辞めちゃった先輩がいて、
うん、
その人が42ぐらいだったんだよね当時、
うん、
で、まあ、子供2人いて、
うん、
で家族全部とか大阪とかにいて、
うん、
今一人で単身赴任で、
うん、
東京にいるんだみたいな人がいたの、
うん、
でいやいやいや、四十にして惑わずってなんやねんと、
うん、
もう迷いまくりやわって言ってやめてったもう今ちょっと思い出したそんなのも思い出したりしたから、まあ
そうだね、時代も違うしね、
そう、40で迷わないって難しいよなって思っている、うん、ただやっぱりこういうね、あの論語とかってすごいこうなんだためになるというか、
うん、
意味がいいことたくさん言ってるからさ、
意味があって言ってるからね、
うん、というのを今思い出したので、
うん、
ちょっと行ってみた
私は15になったと、今
最初に15歳になりました、うん、これからじゃあお金の道に入ろうと、
う
ん、いうことで、これからやずっと続けてやっと10年後ぐらいに、
うん、億万長者じゃない、
そうね、確立したねそうだね、この億万長者のやり方でいいんだっていうのになるためには60歳ぐらいになっちゃうね、いいんじゃない、60歳ぐらいで、
うん、
もう
引退、引退みたいな、
完璧やでみたいな、お金めっちゃ稼げるやんこれで、
あでもそんぐらいがいいよね、なんかその、あ別にその前でもいいかもしれんけど、
うん、
結局やることないと人間さ、
うん、
まあ、なんかさ腐っていくじゃない、
表現が難しいけど、もうそっからよ、そっから、それでなんだ俺これいろいろやってお金稼げるようになる、稼げるやん、全然余裕やんってなって戸惑うことがなくなるわけですよ、
うん、
でもそっからさらに講師は10年経たないと、
うん、
あこのために生きてたんだっていうふうに天命悟れないんで、そこまで行くためにはさらに時間がかかる、お金を得てからがやっとゴールスタートラインみたいな、ゴールがまだまだ先みたいな感じだからさ、うん、そっからでは忙しいの、
えでもなんかそうそう、忙しいいいというか、やることがある役割がある状態で居続けることって私は結構大事だと思ってて、死ぬまで、
うん、
やっぱそのちょっと腐るって表現良くないな、良くなかったからちょっとカットしてほしいんだけど、しない
と、はい、カットしてください、
それからしないけど、うん、あのなんだろうな、だいたいさ変な発想しちゃうのって暇だからじゃん、誰かに攻撃的になったりとか自分のこと追い詰めすぎちゃったりとか、まあ追い詰めすぎちゃうのは関係ないかもしれん、誰かに攻撃的になるとか被害妄想が止まらなくなるとか、なんかそういうちょっとネガティブな発想で、しかもこう整理してみるとそうでもなかったりすることとかで、やっぱ暇な時間ができればできるほどおじいちゃんだなって30年人を見てきて思うわけ、だからずっと居場所を作んなきゃ人のって言ってんだけど、自分のも含めて、だからそう、なんかやることとか必要とされる場所とか、だそういうのはあり続けなきゃいけないって思うから、まあ休む暇ないねと思って生きてる方が楽しいんじゃなかろうか、私の性格的にはって思ってる。これがこのまま私に「幸さんも何もしなくていいよ」みたいな、仕事も育児も俺がやるからとか言って言われたとって、多分干からびて 死んでると思う。
言わないけどね。
干からびて死んじゃうよと思うよね。
うん、なるほど。
そんな感じで。私はだからね、他の人が絶対そうかっていう話ではないんだけど。
うん。
いや、そう思うよ。
働かざる者を食うべからずタイプの人間だから。
うん。
はい。です。以上ですか？
以上でございます。
はい。じゃあ、これで、今週のラジオ終わりね。
うん、
94回かな？
そんぐらいな気しますね。
いいですね。100回に向けて着
実
です
ね。あ、そうじゃん、そうじゃん。もうすぐ行っちゃうね。
うん。
はい、
ただまああのこのまま順調にいくと来週はお休み、
うん、多分私がソロでやってもいいけど、
うん、多分来週再来週お休みかなとは思ってるんだけど、
うんうん、
一旦ここでお伝えしておきます。まあ可能な限り早い復帰を目指す、もしくは俺が別の一人でやるか誰かを呼ぶかします、
うん、
そんな感じ。はい、あのいつも通りの告知になるけれども、 Twitter と Instagram で日々日々の更新をしています。昨日かな、金曜日か、久しぶりにアニマルズが更新されましたね。
う
ん、
あ
のサシさんの願望がめちゃめちゃ表に出てるやつが、はい、あのアニマルズという皮をかぶったサシさんが言いたい放題言ってるんで、まあ、ぜひぜひ見てください。YouTube と Podcast を Spotify でラジオを流してるんで、
うん、
聞いたらいいねとかコメントくれると嬉しいです。
うん、
以上、
うん、
S&N 無責任ラジオでした。
はい、
今週も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、バイバイ、またね。